道近中でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けいたします。今回の出演は近畿中部防衛局神崎防衛補佐官です。お話の内容は陸海空本年度の主要業務についてですが、番組の冒頭で神崎補佐官が陸上自衛隊の第一空挺団の部隊に所属していた時の落下傘訓練についても伺うつもりです。お楽しみに。リスナーの皆さんこんにちは。今月の防衛問答近中でござるは、本年度の防衛省の主要な業務、すなわち陸海空三自衛隊を含め何に力を入れて取り組もうとしているかについてのお話を伺っていきたいと思います。今回は近畿中部防衛局の神崎防衛補佐官にお越しいただいております。どんなお話を聞くことができるのか楽しみです。それでは神崎防衛補佐官、よろしくお願いいたします。
ラジオをお聞きの皆さんこんにちは。防衛補佐官の神崎です。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。まずは本題に入る前に神崎防衛補佐官のことについてお聞きしたいのですが、その着ている制服からすると陸上自衛官ですよね。
はい、その通りです。
そしてお会いしてすぐに気になったのが、その制服の左の胸についている金色と銀色のバッジは何なんですか？
はい、これは気象といいまして、はい、落下傘で降下する教育と、はい、レンジャー教育を修了した隊員であることを示すものです。
はい、
私が防衛大学校卒業後、幹部構成学校から初めて自衛隊勤務した部隊が、はい、千葉県船橋市にあります陸上自衛隊の第一空挺団という部隊でした。
はい、
この部隊に所属するために必須の教育で、その時この資格を取りました。
では神崎防衛補佐官は落下傘で降りることができるのですか？怖くないですか？
はい、私はすごい怖いですし、20年近く勤務しましたが、はい、慣れることはなかったですね。
はい、
逆に年を重ねるごとに高所恐怖症になっていったような気がします。
うん、そうですか。どれくらいの高さから降りるんですか？
落下傘には2種類ありまして、はい、スポーツパラシュートのような高高度から降りるものと、
はい、
諸外国でも同様に軍用として使用する低高度から降りるものがあります。
はい、
通常は低高度から多くの隊員が降下するのですが、
はい、
その場合よく言われるのが、新幹線ぐらいのスピードで航空機から飛び出し、
はい、
およそ東京タワーの高さから飛び降りる、そのような感じです。
やっぱりそれはもう想像するだけで怖いですね。地面に着くときはどのような感じなんですか？やっぱりふんわりとこう降りる感じですか？
いえ、かなりの衝撃がありますね。先ほど言ったスポーツパラシュートのような高高度から降りる場合は、
はい、
そのような着地もできるのですが、低高度で降りる落下傘は、
はい、
敵からの攻撃を防ぐためにできるだけ空中にいる時間を短くする必要があります。だから怪我をしない程度に速いスピードで降ります。感じとしては、はい、人が2メートルぐらいの高さから飛び降りた時に感じる衝撃ですね。
2メートルの高さからこれ飛び降りたら怪我しちゃいそうですが、
どうなんですか？そうですね、普通に飛び降りたら危険ですね。
はい、ですよ。
さらにかなりの重量の装備品を持っていたり、着地する地面の状態も凸凹であったり、岩みたいに硬い地面に降りる場合が多いですから、
はい、
そのために落下傘で降下するために特別な教育があって、
はい、
落下傘の装着や航空機からの飛び出し方、
はい、
そして着地の仕方など、約1ヶ月をかけて教育を受けます。
だから資格が必要なのですね。貴重なお話をありがとうございました。それでは本題の防衛省の今年の取り組みについて教えてください。
はい、わかりました。まず今年の防衛省の主要事業がどのように決まっていくかについて簡単にお話しします。
はい、お願いいたします。
はい、防衛計画の大綱って聞いたことがあると思いますが、はい、これはおおむね10年程度の期間を念頭に、うん、防衛力の在り方と、はい、保有すべき防衛力の水準を規定しています。これをもとにして、はい、中期防衛力整備計画というものが策定されるのですが、はい、これは5年間の経費の総額限度と、うん、主要装備品の整備数量を明示したものです。この中期的な計画に基づいて、はい、年度ごとに情勢を踏まえて、うん、はい、主要事業を決めていくことになります。
あ、そうなんですね。
そして現在の中期防衛力整備計画は、はい、平成30年度に策定されましたので、うん、はい、今年が4年目にあたります、うん、ですから、はい、年度の事業は年度ごと単体ではなく、一昨年、昨年とつながって行われているものなんです、
うん、まあ、昨年も令和3年度の主要事業についてお聞きしましたが、その内容とつながっているっていうことですね。
はい、その通りです。ですからコンセプトは大きく変わりませんが、うん、事業については新規のものもあれば、はい、さらに充実進化させていくものがあります。これからはそのコンセプトの特徴と主要な事業についてお話しします。
はい、少し質問なんですが、先ほど年度の主要事業は情勢を踏まえて決定するとこう言っていましたが、中期防衛力整備計画が策定された平成30年度の情勢と現代では変化しているように思うんですが、どうなんでしょうか、補佐官。
はい、鋭い質問です。
いえいえ、
安全保障に関わらず、はい、様々な分野で、はい、時代技術の変化が目覚ましいですよね。では安全保障の分野ではどうかと言いますと、
はい、
平成30年当時の情勢は、
はい、
周辺各国が軍事力を強化し、我が国周辺で軍事活動を急速に活性化させるなど、我が国を取り巻く安全保障環境がこれまでにない速度で厳しさと不確実性が増しているとの認識でした。その要素はあまり変化していませんが、その厳しさと不確実性へのスピードと大きさがさらにアップしていると言えます。ですから今年度の特徴の一つとして、防衛力強化加速パッケージとして位置づけ、令和3年度補正予算および令和4年度当初予算を一体として編成し、防衛力を大幅に強化していく点です。2つ目の特徴として、これまで重視してきた宇宙、サイバー、電磁波といった新領域における能力を合わせた多次元統合防衛力の構築と、防衛分野での技術的優越の確保のため、はい、ゲームチェンジャーとなる技術などの研究開発や防衛産業基盤の強化です。
宇宙、サイバー、電磁波といった能力を含んだ多次元統合防衛力とかゲームチェンジャーとなりうる最先端技術の研究開発を重視していることは昨年も伺いました。
この特徴は継続して進化強化していく事項です、
はい、
そして質の高い自衛隊員の確保や、うん、処遇改善などを通じた人的基盤の強化、はい、および日米同盟を含む安全保障協力を強化していくことも継続的に実施していくことになります。
はい、令和4年度の事業はそのような特徴があるんですね。では具体的にどのようなことを行っていくのか教えてください。
はい、陸海空自衛隊に関するトピックは後ほど話しますので、
はい、
今からは総合的に行う事業をお話しします。
お願いいたします。
つまり研究開発と宇宙、サイバー、 電磁波の領域における能力の獲得、はい、強化についてです、
はい、では研究開発については具体的にどのように行っていくのでしょうか。
はい、まずゲームチェンジャーとなりうる最先端技術に関する取り組みとして、
はい、
極超音速誘導弾を含む将来誘導弾の性能向上に関する研究や、
うん、はい、
反対に極超音速誘導弾などの対処のため、
はい、
弾丸を高初速で連続可能な将来レールガンの研究、
うん、
また人工知能技術を活用した水中無人機、うん、
はい、
また AI の適用を含めた戦闘支援無人機の研究などを行います、
うん、極超音速ミサイルはロシアによるウクライナ侵攻でも使用したことが話題になりましたよね。どのような点が今までと違うのですか。
極超音速ミサイルがこれまでの弾道ミサイルと違う点は、
はい、
速さと飛び方が違うとされています、うん、速度はマッハ5以上の速度で高速で、はい、低い高度で上下左右不規則に動くとされていることです。ですから、
はい、
現有の兵器では探知や迎撃が難しいことが話題になりました。
まあ、兵器は様々な、まあ、種類があって、そして日進月歩がすごいですね。やはりこれに備えるには常に先んじて研究開発することが重要なことが分かりますね。他の研究開発は何ですか。
はい、宇宙領域における能力の強化として、
はい、
衛星コンステレーションと呼ばれる小型衛星群で複数の移動目標自動かつ高頻度に位置を予測し、追尾などを可能にする AI 技術の研究や、スタンドオフ防衛能力の強化として地上から艦艇を目標に射撃する人認識地対艦誘導弾自体の開発に合わせて、艦艇や航空機から発射できるものへの開発があります。そして統合ミサイル防空能力の強化として、
はい、
同時多目標対処能力の向上し、コスト低減を図った空自の基地防空用地対空誘導弾カイト、機動展開能力に優れ低空目標への対処能力の向上を図った陸自の新近距離地対空誘導弾のファミリー化により、効率的に開発するなどの研究開発を行っていきます、
はい、ファミリー化というのは初めてお聞きしましたが、どのような意味ですか。
はい、ファミリー化とは、
はい、
装備品について基本的な構成部品を共通化しさせつつ、
はい、
機能、性能などにバリエーションを持たせることで、
はい、
異なる運用要求に応えるようにすることを言います。装備品のファミリー化により、
はい、
補給整備性の向上、
はい、
ライフサイクルコストの低減、
はい、
研究開発の効率化が期待されます。
まあ、限られた予算を効果的に使うために民間と同様にコスト低減や効率化なども配慮されているんですね。
はい、有限の資源ですので、
はい、
今年度の事業でも既存の予算人員の配分に固執することなく、
は
い、資源を柔軟かつ重点的に配分し、
はいはい、
効果的に防衛力を強化すること、また、
はい、
格段に厳しさが増す財政事情と、
はい、
国民生活に関わる他の予算の重要性などを勘案し、我が国の他の諸施策との調和を図りつつ、調達の効率化に関わる各種取り組みなどを通じて、
はい、
一層の効率化合理化を徹底することもコンセプトに含まれています。
まあ、防衛力整備だから何でもかんでも必要よっていうイメージを実際のところ持っていたのですが、そうでもないんですね。国民生活のことまで配慮して考えられているとは失礼いたしました。次に宇宙サイバー電磁波領域のお話を聞くんですが、その前に少し休息です。神崎補佐官、聴いていただく曲はロッキーのテーマです。 も素敵な演奏でしたね。
はい、すごく元気の出る音楽でした、
ね、それでは引き続き宇宙サイバー電磁波の領域における能力の獲得強化についての具体的な事業を教えてください。
はい、令和2年5月に発足して話題になった宇宙作戦隊がありますが、
はい、
さらに宇宙領域での能力を強化するため、
はい、
今年3月に宇宙作戦軍と規模を拡大した部隊を発足しました、
はい、
令和4年度はその本部管理機能の強化や、
はい、
作戦隊の増設を計画しています。また SSA つまり宇宙状況監視を強化する装備品として、
はい、
レーザー測距装置を取得します。
これ
はレーザーにより目標との距離を精密に測定する機材になります。
なるほど。
次にサイバー分野では、
はい、
昨年自衛隊サイバー防衛隊の発足で体制を強化しましたが、
はい、
今年は人材育成や訓練を重視して、
うん、
国際訓練等に参加をします。
すごいですね。
最後に電磁波領域に関して、
はい、
陸自の電線部隊を進編したり、
はい、
航空自衛隊と海上自衛隊が保有する、
うん、
電波情報収集機の回収などにより、
はい、
兵装から電波収集、う
ん、
分析を強化します、
うん、
これにより、
はい、
有事においては相手の電波利用の無力化を図って各種戦闘を有利に進めることができます、
うん、この宇宙サイバー電磁波の領域は日本以上に諸外国の方が進んでいるイメージがありますが、どうなのでしょう。
はい、その通りです。そのためにも加速度的に体制を整備する必要があります、
はい、
まず人材育成の観点から、
はい、
米国コロラド州の米宇宙軍基地で実施をしますスペース100課程などに要員を派遣し、宇宙全般知識を習得したり、
うん、
同じく米国の電線運用幕僚課程に航空自衛隊の隊員を派遣して、
はい、
電線に関わる運用知識を習得します。また国際的な訓練に参加してその能力を強化する点においては、
はい、
宇宙分野における多国間机上演習等に参加したり、
はい、
北大西洋条約機構サイバー防衛協力センター主催の対抗形式の多国間サイバー防衛演習、
はい、
ロックドシールズに参加するなどによりその能力を強化します。
まあ、人材育成や訓練参加により最新技術を取り入れて吸収していき有事に備えるっていうことなのですね。
新領域の分野は、
はい、
多国間との連携も重要な要素ですので、
はい、
そういったところでも他国との交流や訓練への参加は防衛力の強化につながります。
最後は人が重要なのですね。
はい、その通りです。次にその人の話、
はい、
人的基盤の強化についてお話しします。
お願いいたします。
特に募集業務の充実強化についてです。
はい
はい、防衛省自衛隊が各種任務を遂行適切に遂行するためには質の高い人材を確保することが必要不可欠ですが、
はい、
社会の少子化高齢化の進展などによって、
うん、
自衛官の採用環境は厳しい状況にあります。そのため、
はい、
さらに防衛省自衛隊を知っていただくため SNS 等の広報用動画の作成や、
うん、
ウェブセミナーを行います。
うん、そういえば最近 YouTube で自衛隊の楽しい動画が増えているらしいですよね。
そうです。今まで関心のない方々により多く自衛隊を知ってもらうため情報発信をしています。
はい、
また少しでも興味のある方は、
はい、
陸海空自衛隊の駐屯地や、
はい、
基地における体験型で参加できるイベントなども年間を通じて実施していますので、
はい、
お気軽に自衛隊和歌山地方協力本部またはお近くの和歌山募集事務所、
はい、
有田募集事務所そして御坊地域事務所にお問い合わせください。
はい、この体験型とはどのようなものですか。
例えば、
はい、
自衛隊の装備品を実際に 触って取り扱ってみたり、
ね、うん、
車両に搭乗したり、
はい、
駐屯地や基地内の生活や、
はい、
勤務する場所を研修したり、
はい、
それに今働いている自衛官からいろんな話や質問に答えてもらえたりとか、うん、いろいろな帰国のものがあります、
うん、
ここで質問です、
はい、
坂口さん、
はい、
今自衛隊入隊の採用上限年齢をご存知ですか？
もう何歳まで入隊できるかっていうことですよね。
その通りです。
そういえば社会経験を積んだ人や幅広い層から多様な人材を採用するために引き上げられたとこう聞きましたが、ちょっと年齢までは覚えていません。
はい、自衛官になるには、
はい、
中学校から陸上自衛隊、
はい、
高等工科学校に入学する方法や、
うん、はい、
高校等から海上航空自衛隊の航空学生として入隊する方法、はいはい、防衛大学校、
うん、
防衛医科大学校および看護学科の学生として入学する方法、うん、そして一般大学から幹部構成学校、うん、幹部構成として入隊する方法などがありますが、
うん、
ここでは一般的な高校などから一般総構成と自衛官構成として入隊する場合ですが、
2018
年までは27歳未満だったのが33歳未満と6歳も引き上げられました。
あ、そうでしたね。では先ほどからお聞きしている新しい分野とかも含めて、いろんな能力を持った人たちが入隊して活躍できる機会が増えているんですね。そういえば入隊した後の隊員さんの活躍ですが、私が女性なので関心も強いんですが、女性自衛官の活躍がすごいですよね。
はい、その通りです。さらに活躍を推進するために、生活、教育、勤務環境の基盤整備を行ったり、
はい、
家庭生活との両立のために町内託児所の整備や緊急途中支援、つまり、
はい、
勤務する職場で子どもを一時的に預かる施策の整備を行っていきます、
はいはい、女性自衛官も戦闘機のパイロットや潜水艦の乗組員、そして第一空挺団、水陸機動団の隊員など第一線の部隊で活躍される女性が増えているとお聞きいたしました。同性としても頼もしい限りです。今まで本年度の防衛省の総合的な事業についてお話しいただきましたが、次は陸海空の自衛隊編ですね。
はい、それでは陸海空のそれぞれ主要な事業について説明します。
はい、お願いいたします。
はい、まず陸上自衛隊においては、
はい、
変革の加速、実力の進化、
はい、
信頼の推進を合言葉にイノベーションを進めるとしています、
うん、
そこで主要事業の一つ目として、
はい、
昨年30年ぶりに大規模な陸上自衛隊演習を行いました、
はい、
その教訓から機動展開能力の強化に重点を置き、
はい、
これまで欠落していた海上機動の整備として、
はい、
輸送船舶2隻を建造し、海上自衛隊と共同運用する計画です、
うん、
2つ目は、
はい、
現在九州南西地域には与那国島、宮古島、
はい、
沖縄本島と奄美大島に陸自部隊を配置し、うん、警戒監視などを行っていますが、
はい、
新たに石垣島に配置します、
うんうん、
3つ目は、
はい、
イノベーションとして陸自のすべてのシステム、
はい、
ネットワークを一元管理、防護できる機能を改善し、
はい、
システムは各種情報を一元的に処理共有できるクローズ系クラウドシステムに換装します。
うん、
続いて、
はい、
航空自衛隊と海上自衛隊について説明するのですが、
はい、
その前に、
はい、
領海と領空についてお話をします。
領海と領空ですか？
はい、実は 正しく知っておくことで、はい、日本に対する外国の脅威や、うん、海上自衛隊と航空自衛隊の活動も理解しやすくなると思います、
うん、そういえば知っているようでなんとなくって感じですよね。よろしくお願いいたします。
はい、では領海についてですが、干潮時の海岸線から12海里、はい、約22キロメートルの範囲を言います、
ね、はい、
また接続水域とは、うん、領海からさらに12海里、はい、約22キロメートル外側の範囲で、
はい、
排他的経済水域は、うん、汽船から200海里、うん、約370キロメートルの海域になります。これらの言葉は近年、はい、うん、中国の海警船が尖閣諸島周辺でほぼ毎日接続水域で確認され、
はい、
領海にも侵入を繰り返しているとの報道で聞いたことがあると思います。
はい、ありますね。そんなにこう島に近づいているんですね。驚きました。
はい、ちょっとここで、はい、日本の地理についての質問です。
わ、
日本の国土面積は世界60位です、
はい、
ちなみに世界第1位はロシア、うん、2位がカナダ、
はい、
3位がアメリカ、
はい、
そして4位が中国です。
うん、
では日本の権利が及ぶ海域、はい、つまり領海と排他的経済水域を合わせた面積は世界第何位でしょうか。
そうですね、日本の周りは全て海ですから、これ相当な広さですよね。でも何位かと言われるとどうなのでしょうか。意外と難しいです。
はい、意外と知られていないと思うんですが、正解は世界第6位だそうです。
6位ですか。
そしてその面積は日本領土の約12倍になります。ちなみに世界第1位はアメリカ、はい、2位がオーストラリア、そして3位がインドネシアです。
はい、
やはり日本は世界有数の海洋国家といわれるゆえんでもあり、その広大な地域の権利を守っていくことは大変ではあるもののすごく重要なことです、
うん、ですね。はい、
次に領空についてですが、
はい、
領空は領土と領海の上空ですが、うん、それを守るために防空識別圏が設定されています、はい、この防空識別圏内に侵入し、
はい、
航空自衛隊が緊急発進、つまりスクランブルにより領空内への侵犯を阻止する行動を対領空侵犯措置というのですが、うん、近年の対領空侵犯措置の対象は、はい、中国軍機が全体の7割と1位になっています。次いでロシアです。
わかりました。よく報道でスクランブルの情報は聞きますね。中国はそんなに多いんですね。驚きですよこれも。
はい、では本題に戻りますが、
はい、
航空自衛隊の主要な事業について説明します。
はい、お願いいたします。
航空偵察隊、
はい、
まあ、これは今仮称となるんですが、
はい、
これを三沢基地に進編します、うん、この部隊は今年3月1号機が到着した滑空型無人偵察機、はい、RQ-4B グローバルホークを3機保有して、
うん、はい、
日本から離れた地域での情報収集を行う予定です、
うん、確かこの無人偵察機はクジラみたいな面白い形をした飛行機ですよね。
はい、
そして東日本大震災の際、友達作戦として活躍した米軍が福島原発の情報収集にも使用され話題になりました。
はい、うん、よく知ってらっしゃいますね。はい、実は私も現物を見たことがなく、
はい、
映像だけなのであまりコメントできなくてすみません。
いえいえ、
航空自衛隊の2つ目として、
はい、
F-35A を新たに取得するとともに、ストーブル機能、つまり、
はい、
短距離離陸、垂直着陸できる F-35B も取得し、航空戦力の強化を行います。ちなみに海上自衛隊はこの F-35B 対応のため、
はい、
出雲型護衛艦の開始を行います。
なるほど、はい、
次に海上自衛隊の主要な事業ですが、
はい、
一つ目として滑空型 UAV 運用試験や、
はい、
艦載型の UAV の研究による精進化、
はいはい、
水上無人機取得による対機雷戦の強化などにより変化への適合を図ることとしています。
はい。
2つ目に2020年に陸上配備型イージスアシュアに変えて、
はい、
イージスシステム搭載艦2隻を整備することを閣議決定されましたが、うん、この新型レーダーの洋上型への改修と、
はい、
垂直発射装置を取得し、
うんうん、
護衛艦に搭載する事業を予定しています。
うん、
3つ目に、
はい、
大綱で定めた護衛艦54隻、
はい、
潜水艦22隻体制を実現するための主要の艦艇を建造します。
うん、よくわかりました。今回は本年度の防衛省の主要な事業、すなわち陸海空三自衛隊を含め何に力を入れて取り組もうとしているかについていろいろなお話を伺ってきましたが、まとめていただいてよろしいですか？
はい。今まさに日本を取り巻く国際情勢として、
はい、
周辺各国が軍事力を強化し、
うん、
我が国周辺で軍事活動を急速に活性化させるなど、我が国を取り巻く安全保障環境がこれまでにない速度で厳しさと不確実性を増しているとの認識から、
はい、
防衛力強化加速パッケージと位置づけ、
はい、
令和3年度補正予算及び令和4年度当初予算を一体として編成します。これにより宇宙、サイバー、電磁波といった新領域における能力などの多次元統合防衛力の構築と、
はい、
防衛分野での技術的優越の確保のためゲームチェンジャーとなる技術などの研究開発や防衛産業基盤の強化を行います。
はい、
陸海空自衛隊の事業としても、
はい、
新領域における能力強化に合わせ従来の陸海空領域における能力の強化も図っていきます。
はい、本日は分かりやすくお話しくださりありがとうございました。とっても興味深く聞かせていただきました。これからも神崎補佐官ご自身の体験も含めいろいろなお話を聞かせてください。今日は落下さんのお話をお聞きしましたが、レンジャー教育の話もとっても興味があります。これからもよろしくお願いいたしますね。
はい、わかりました。またの機会にお話しさせていただけたらと思います。
はい、
こちらこそどうもありがとうございました。
こちらこそ。では終わりの曲です。この曲は宇宙戦艦ヤマト、これを聴きながらお別れしたいと思います。
はい、
リスナーの皆さん最後までお聴きくださってありがとうございました。7月と8月は皆さんにとっても身近な防災についてのお話を放送する予定です。お楽しみに。それでは宇宙戦艦ヤマトです。神崎補佐官、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
防衛問答緊急でござる。いかがでしたか？この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けいたしました。出演は近畿中部防衛局神崎防衛補佐官でした。燃えるロマン、誰かが
人が俺たちならば銀河を離れイスカンダルへはるばる望む宇宙戦艦よ